主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての美しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。どうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の96番を持って心から神様に向かって褒め歌を歌いましょう。無理にお立ちになる、立てる方だけで大丈夫です。聖歌の96番信条を告白します。我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致してきた告白してきたこの信条に私たちも心を合わせ声を一つに告白しましょう。それでは告白します。主と信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主 ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の耳に出したまえり、かしとより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美を捧げます。聖歌の444番、心を込めて声は抑えて歌いましょう。では この朝も聖書の購読をします。今日の購読箇所、スクリーンの方にお願いします。旧約聖書の詩編の第30、数字が直ってないな、31ってなってますけど、これ34です。中身はね、大丈夫です。詩編の第34編です。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。スクリーンだと3ページ目の終わり、一番最後のところは全員で声を合わせることにいたします。それでは購読しましょう。旧約聖書詩編第34編です。私はあらゆる時に主を褒めたたえ、私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私が主を求めると主は答えてくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。この悩む者が呼ばわったとき主は聞かれた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。主を恐れるその生徒たちよ、若い死も乏しくなって飢える。
しかし主を尋ねる者よりも良いものに何一つ欠けることはない。
正しい者の悩みは多い。
しかし主はその全てから彼を救い出され、
主は彼の骨をことごとく守り、
その一つさえ砕かれることはない。
悪は悪者を殺し、
正しい者を憎む者は罪に定められる。
主はそのしもべの魂をあがない出される。ご一緒に。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。アーメン。それでは今日も祈りの時を持ちましょう。詩式者司会者の祈りに続いて、各々黙祷のうちに祈りの時を持ちます。神様をあがめ賛美し、罪を告白して許しを受け取り、重荷を神様に委ねます。そして心の願いを祈り求めましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたが今日も生きておられ、私たちの心からなる礼拝をお受けくださることをありがとうございます。地上ではさまざまな問題や政治的なことや、またウイルスの感染症によって多くの困難や悩みがありますが、主よ、あなたはそれら一切の問題に勝利された方です。あなたは御子によって人々の罪を負い、そしてそれを許す道を開かれました。あなたは御子によってそのすべての汚れを清める道をお開きになりました。あなたは人々のすべての重荷や悩みや病をその御子の上に負わせ、そしてそれを十字架の上で処罰することによって、そのすべてが解決した、完了したと御子の口を通してその勝利が叫ばれました。どうぞこの朝も私たちがあなたに目を上げることができますように、地上の一切の課題、問題、 悩み、重荷、病、憂いに、主よあなたが解決の道をお持ちであること、そしてそれらすべての中にあっても私たちがあなたと共に圧倒的な勝利者となれること、主よどうぞ私たちが知っていく一週間にしてくださいますようにお願いいたします。この朝も私たちはさまざまな重荷を負って、そして一週間の歩みを終えてここに来ました。どうぞ聞いてください。あなたは天の父ですから、私たち子供たちの祈りを待っていらっしゃいます。子供の悩んでいるとき、それを受け止めようとしない親がいるでしょうか。親の愛が誠ならば、あなたの愛はそれ以上でございます。主よあなたの愛がイエス・キリストにあって完全に示され、私たちの罪の許しと、もう一度あなたの愛を受けるに足る神の子供としての特権を与えてくださったことを心より賛美いたします。今日もあなたの御前に祈ります。どうぞ聞いてください。あなたの前に祈り、そして賛美し、重荷を下ろし、そして罪を告白し、許しを受け取って、主よ私たちの心はあなたと共に一つとなってあなたを礼拝した子になりますから、どうぞあなたが私たちの心を探ってください。そして私たちのうちに傷のついたところがあるかないかご覧になって、私たちを永遠の救いと祝福の道に導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのすべてをご存知であるあなたご自身が、どうぞ私たちのうちに語りかけ、また導きをお与えくださいますようにお願いいたします。続く各々の祈りに心合わせ、感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それではしばし祈りましょう。愛する天の父よ、皆をあがめ感謝をします。あなたが我らの祈りの一つ一つを喜んで聞いていてくださること、そしてその祈りに答えを賜う主であることをありがとうございます。あなたは私たちの祈りの一つ一つに耳を傾け、それを受け取り、あなたの御手の中でその御業を成してくださいます。どうぞ私たちの祈りがあなたの御心にかなうものに変えられ、そしてどうぞ私たちの祈りがあなたを通して実現して その答えを見出すことができますように、そしてそれによっても私たちがあなたを褒めたたえることができるようにしてください。どうぞ私たちの唇にあなたの証を日々お与えくださいますように、感謝して御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは今日の説教のためのメッセージのための聖書箇所を読みします。今日の聖書箇所はマタイの福音書26章47節から56節まで。新改訳聖書の第3版でお読みしますが、第3版お持ちの方は新約聖書の57ページになります。新約聖書57ページ、リモートで礼拝に参加していらっしゃる方、お手元に聖書をお寄せください。よろしくお願いします。それではお読みします。新約聖書マタイの福音書26章47節。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだ、捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書どうして実現されましょう。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしすべてこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。ここまでです。今日はこの箇所から聖書が実現するためというタイトルでメッセージを取り継がせていただきたいと思います。今日もメッセージ3つのポイントでまとめてみたいと思います。1つ目のポイントは神様のための役割を果たそうということです。イエス様はこの今日の場面はイエス様の捕縛逮捕のシーンですよね。非常にドラマチックなところです。まるで本当に映画の一シーンを見ているようなそんなところです。でもその中でイエス様はまさに神様のために、ご自分の父なる神様のために大切な大切な役割を背負ってそれを果たそうとしていらっしゃる、そのことにまず一つ心を留めたいと思います。そして2番目に、その出来事のただ中でイエス様の心は痛みを通過されたということを覚えたいと思います。まさにイエス様はマナ弟子に裏切られたわけですね。手塩にかけて育てて3年半寝食を共にし、そして、一緒に死にますと、命をかけて生きていきます、あなたに命かけてついていきますと言ってたその弟子の中の一人が 彼を裏切った。そしてイエス様を奴隷の値段である銀貨30枚で売り渡したわけです。そして実はその弟子だけじゃなくて他の11人の弟子たちもみんなイエス様を見捨てて逃げてしまったっていうのが今日の最後のところです。イエス様はこの出来事の中に痛みを感じなかったはずはない。でもイエス様はその痛みを乗り越えて行かれました。そして3番目に今日私たちが考えたいのはイエス様のこの使命、そしてひいては私たちクリスチャンの使命は肉の力ではなく神様の聖霊の力によってなされるんだということ、3つ目のポイントとして見たいと思います。一人の弟子がね、まあ、あの他の福音書を見るとペテロなんですが、ペテロが剣を抜いてね、やっちまうわけですよ。大祭司のしもべをの耳を切り落としてしまう。でここには書いてないですが、他の福音書を見るとイエス様はその耳を癒されたという記事があります。ですからびっくりしたでしょうね。 手品でも見てるようにざっくりやられた耳がバッてやったら、そうしたらくっついてるわけですから、手品じゃないよ。本当に切り落とされた耳がイエス様の一瞬にして癒された。まあ、大祭司のしもべはそれをまさに体験したわけですけれども、でもこの大祭司のしもべが後でどうなったかっていうのはここには書いてないです。多分相当驚いたと思いますけどね。さて、最初に戻って、今日のシーンを見てみましょう。今日暑いね本当暑いこういう暑い日過ごしてると大体まあチコちゃんじゃないけどぼーっと生きて行きたくなる。やっぱり状況に流されてあんまりものを考えないで、日々の暮らしを生きることに精一杯になる。でも神様は今日の聖書箇所のところでイエス様が通られたように、私たちクリスチャンもまた神様から使命を与えられた存在なんだということを語っていらっしゃると思います。イエス様はその使命を引き受けるために、その前の先週お話ししたゲッセマネの園の祈りを通してイエス様は完全な献身をなさいました。一回祈り、父よ、もしできることならこの杯を、死の杯を私から取り除けてください祈って、でももしあなたの御心がそうでないなら御心の通りにしてください。同じ祈りを1回2回3回繰り返しながらイエス様は本当に困難な献身をしていかれた。先週のメッセージお配りした、ね、プリントの方に用紙は書いてあります。イエス様はおよそそのような苦しみを 通るのにふさわしくない方なんですよ。神の御子で、神ご自身で清い方で、罪のない方で、およそ死を通過する必要のない存在なんですね。その方が全世界の人々の罪と汚れと病と悩みと重荷を全部背負って十字架にかからなければならない。それを背負うだけでも大変ですが、そのことによって父なる神と罪によって切り離されるという、まあ多分イエス様としては、まあ、なんていうか完全未体験ゾーンですねイエス様っていう方はそもそも父なる神様の一つの方だから、でその方が父なる神と切り離されるという存在を背負う、覚悟する、受け止めるというのは相当なんだと思います。想像がつきませんがでもイエス様はそれをあえて追っていくことを祈りを通して受け止められました。3回目祈り終わったとき、イエス様にはもう全くぶれるところがありません。イエス様は本当にまさに何にも臆せず、恐れず、黙々と 父なる神様の御心そのものとなって、この困難に柔軟に立ち向かっていかれるわけです。なんと惜しいことでしょうか。今日読みした一つ前のところで、イエス様は弟子たちにこう語りかけています。45、46節、イエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。 このさあ行くのですっていうのもいいですね。私こういうの読むと感動しちゃう。さあ行く、レッツゴーって言ったんだよ。さあ行くぞって。アメリカでね、タワービルに飛行機が、旅客機が突っ込んだ時に、クリスチャンの人たちもその飛行機に乗っていて、ある一人の男性が、そこで自分たちにできることをするためにレッツロール、レッツロールって呼びかけて、最善のことをしていこうとしたっていう話がありますけど、それが、そのことを携帯電話で連絡を取っていた知人の妻がまさにその最後のご主人のさあその役割を使命を果たすぞという言葉を受け止めて、その信仰の姿をレッツロールっていう本に書いて、その事件の後にテロの後にこう公開したですね、多くの方に読まれた、読んだ方もあるかもしれません。人には私たちは多くの時にできるだけ困難なことには直面しないようにね、楽なように生きて、ひねもすのたりのたりかなの人生を望み、そして、順風満帆で、晴れる日があっても雨の日はあんまり望まない、嵐の日はもっと困る。私たちは大体そうやって人生をなんとか楽に平穏に穏やかに過ごすことを最善だと思っています。でも神様は特にクリスチャンにとっては私たちの人生にある使命を果たすべき時っていうのがいつ来てもおかしくないと思います。日本では塩刈峠の方が有名ですよね。北海道の塩刈峠を通過しようとしている、列車がね、ブレーキ運転手が具合になって暴走を始めたわけですよ。そしてそれを一人のクリスチャン青年がその身を投げ出してその列車を止めたと。その時彼はね一生懸命列車の手動ブレーキを操作するんですが、スピードが弱らない。そしてまさにその列車は、山道の下りのカーブに差し掛かる直前のところです。そしてそのレバーをこう握ったまま彼は自分のクリスチャンであった仲間に目を向けて、そしてうっとうなずいて、そして身を投げたと、そういう記録が残っているのでね。その塩刈峠の一人の青年のように、そしてそのレッツロールのね、その一人の乗客のように名もない一人のクリスチャンがどこかで人生で自分の使命を命を懸けて果たさなければならない、そういうシーンに直面するっていうのは起こりうることです。私たちはそういうある意味いつでも神様のために一肌二肌脱ぎますよっていうような覚悟はどこまでこうできているでしょうね。イエス様はまさにこの時のために生きてこられました。33年半の生涯のまさにここがクライマックスです。そしてここで命を懸けて贖いという、ね、聖書の中の専門用語ですけど、贖いという技をここでなそうとしていらっしゃるわけです。人々のためにその奴隷の代金を支払って人々を神様のもとに買い戻すという、贖いっていうのは聖書の中にしか使われていない、まあ学校にもあるか、購買部なんていう、昔ありましたけど、でも贖うっていう言葉はもともと聖書の中では奴隷だったものをその奴隷の代金を支払って買い戻して自由にするっていうことです。それが贖いです。その贖いの技のためにイエス様は命を懸けられます。私たちも神様のためにある使命を役割を果たすように導かれることがあります。神様のためにその役割を果たそうと私たちが導かれることがあります。その時それをしっかりと受け止めることが大事です。 イエス様はその世界の人々の罪をあがなうという役割を果たすために、まさに勇敢にまっすぐにこの裏切る人たち、そして自分を捕らえ殺そうとする人たちに真正面から向かっていかれました。やってきたのの先頭にいたのはユダですね。47節、イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。十二弟子の中にはユダが二人います。でもこちらはイスカリオテと呼ばれている方のユダです。そのユダが剣や棒を手にした大勢の群衆、また祭司長、民の長老たちから差し向けられた多くの人たちと一緒にやってきました。彼は今までは弟子の一人でしたが、ここではイエスを裏切る者と呼ばれています。マタイは彼のことをそう描いています。48節、イエスを裏切る者は、これユダのことです。彼らと合図を決めて、私が口づけするのがその人だ。その人を捕まえるのだと言っておいたと。まあ、ユダは頭が、割と回る人でした。この人数連れて松明持ってゲッセマネの園まで行くわけです。で、真っ暗なんですね。今と違って街灯ないし、園には杉灯もないです。真っ暗な中でイエス様一人を特定して失敗しないで捕まえるっていうのは難しいだろうと。それでイエス様の顔をよく知っているユダがそのイエス様をちゃんと示すから、だから捕まえろと、そういう計り事をしておりました。私が口づけをするのがその人だと。まさに裏切りの口づけですよね。ユダは弟子たちのところに近づいていって、一人一人に顔を暗がりの中で確認しました。そしてイエス様を見つけると、先生、さっきの翻訳だとお元気でって書いてあるけど、なんかちょっと間が抜けてる感じがする。まあ、ごきげんようみたいな言葉ですね。ラビ、ごきげんようと。ごきげんようじゃないよね。裏切りの口づけをし、イエス様をぐっとこう掴む。離さないで。そしてこの人だ。で、周りの人がそれを合図にイエス様につかみかかってイエス様を捕らえようとしました。イエス様はその彼に、友よ、何のために来たのですかと言われたって。これもなんかちょっと翻訳が間が抜けてる感じがしませんか。友よ、何のために来たのですか。英語の聖書だと、なんで来てしまったのかって言ってるんですね。そのように翻訳できるところなんですよ。だからユダにイエス様が来てほしくなかったんですね。このことが本当に実際に起こってしまう時までイエス様は願っていたに違いない。イスカリオテユダが思いとどまるの、イスカリオテユダが悔い改めてご自分のもとに帰ってくること、友情と愛の証であるパンを差し出しながら、あなたのなすべきことをしなさいと送り出しましたが、でも来てほしくなかった。イエス様は友よと呼びかけました。自分を裏切ろうとしているその弟子にイエス様は友よと呼びかけました。なんで来たのですかと。イエス様はそう言って捕らえられたんですね。他の福音書ではイエス様の他の言葉も載っています。友よ、口づけで人の子を裏切ろうとするのですか、あまりにむごいやり方をしますねということですね。愛の印である接吻を持ってユダはイエス様を売り渡しました。イエス様の心が痛まなかったと思いますか。イエス様の心は大きな痛みを受けられた、傷つかれたと思います。しかしイエス様は決してこのことによってぶれません。イエス様は まさに父の御心を成し遂げるために自分が捕らえられること、そして自分が裏切られること、それを受け入れて、イエス様にとっては弟子は友でありました。でもその友が自分を裏切るという大きな痛みをイエス様は真正面から受け止めて、その中を通っていかれたということです。そして最後にイエス様を捨てて弟子たちがみんな逃げてしまいます。56節に先に飛びますが、その時弟子たちはみんなイエスを見捨てて逃げてしまったと。さっきまで最後の晩餐の食卓でも弟子たちは言ってました。私たちは決してつまずきません、命を失うようなことになろうとも、殺されるようなことになってもあなたに命がけでついていきます、そう言っていた弟子たちでした。ペテロだけじゃない、他の弟子たちもみんなそう言ってた。でもみんな逃げていきました。その中でイエス様は神様のためにその痛みを乗り越える決心をしていらっしゃいました。やっぱ神様の御心っていうのは必ずしも楽なものでとは限りません。逆に私たちが神様に従っていくことで、あえて苦しい中を通らされることがあります。だってイエス様は十字架にかかるのはね、神様の御心でしょ。御心だったらもうちょっと楽にしてあげたらいいと思うんですけど、でもイエス様はあえてそれらの裏切りの痛みをすべて味わっていくという道をあえて通らされるんですね。そうしなければその痛みを味わったことのある人の友になれないからです。イエス様はここから多くの苦しみの中を通っていかれますが、皆さんイエス様の十字架までの道知ってるよね。人々から見捨てられ、罵られ、あざけられ、恥をかかられ、裸に向かれ、そして傷つけられ、体も心もボロボロになっていくじゃないですか。人々はもう彼は当然何かの悪いことをしたのでそうなったんだ。でも聖書はこう言ってます。彼は私たちの罪のために打ち砕かれ、私たちの咎のために砕かれた。イザヤ書の53章苦難のしもべ、そこにイエス様の十字架があらかじめ描かれています。イエス様の通られる悩みや苦しみはイエス様ご自身が負うべきものでは本来ありません。それは私たちの罪、私たちの受けるべきもの、それをイエス様が代わりに背負って受けていかれた。単なる霊的な意味で受けていかれただけではなく、実際にその悩みの中をイエス様は通らなければならなかった。後で私たちのために弱さをご存知の大祭司となられるために、イエス様はあえてこの痛みを乗り越えていらっしゃいます。どんな痛みも、どんな恥も、どんな悩みも、どんな苦しみもイエス様を止めることはできませんでした。イエス様はそれらすべてをその身に負いながら十字架にまっすぐに進んでいかれます。ところが弟子の一人が心得違いをします。当然こういう役割はペテロですね。ペテロとマタイは書いていません。まあペテロのことを配慮して書かなかったのか知れませんが、でも他の福音書にはちゃんとペテロと書いてある、まあ、そういう人たちもいました。ペテロは剣を一振り持ってました。一本の剣をここでずらりと抜いて、そしてイエス様を捕まえようとしていた大祭司のしもべに打ちかかりました。そしてその耳を、まあよかったね、脳天行かなくて脳天行ってたらちょっと死んじゃったかもしれない。でも、彼もビビってたんでしょうか。狙いはたがって、狙いはずれて、大祭司の耳が切り落とされてしまいました。イエス様はペテロを止めます。イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。 剣をもとに収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。これも言葉になってますよね。剣を取る者は剣によって滅びる。要するに神様の御心を実現するのに、私たちは自分の人間の肉、生まれながらの肉の力を使おうといたします。これクリスチャンの私たち気をつけなくちゃいけないことです。神様の御心だから、これをするのが神様のためにいいからと自分で決めて、そしてそのために自分の力でその問題を解決 しようとします。そうすると失敗するんだよ、大体ね。神様の御業っていうのは、そのような人間の力、人間の権力、人間の努力によって成し遂げられるものではない。剣を取る者は皆剣で滅ぶ。生まれながらの私たちのパワーは神様の御業を成し遂げるのに、神様に捧げて用いられるならいいんですけれども、そのままでは十分ではないものです。いや、かえって邪魔をするものです。この時ペテロはイエス様がその捕らえられ十字架につけられるということに自分の肉の力で反抗しました。そして剣でその捕らえようとしていた人の耳を切り落としました。でもイエス様はおっしゃったのです。53節、私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うんですか。皆さん、12軍団っていうのはどれくらいの数か分かりますか。この軍団っていう言葉は、新改訳の方は星印で中がついてますね。レギオンっていう言葉なんです。レギオン、レギオンって聞いたことあるよね。あのゲラサ人の地方でイエス様が追い出した悪霊たちの名前がレギオンでしたね。で、1レギオン、1軍団というのは6000人なんですよ。この当時ローマの兵隊6000人が1レギオンでした。で、その軍団レギオン、まあ、今でも、ね、レジオンのドヌール勲章とかそういうレジオンということが残ってますけど、つまり6000人 ×12、 計算早い人計算してみてください。それだけの天使たちの軍勢を今私のために配備していただくことができないとでも思うんですか。いや、当然できるけどやらない。それだけの数の天使がやってきたら強いでしょうね。大祭司のしもべだの、そんなエルサレムの群衆とかそんな消し飛んでしまいますよ。だって昔アッシリアの軍隊がイスラエルに、エルサレムに攻めてきた時にヒゼキヤが祈って、そして一人の御使いが一人の御使いがそのアッシリアの軍勢を打ち滅ぼしたという記事が出てくるじゃないですか、旧約聖書に。聖書の中に天使の強さっていうのは非常に多く描かれています。例えば出エジプト記のところで滅びの御使いがエジプトの家々を生き巡って、そしてウイゴをみんな殺していきますよね。そして旧約聖書でアッシリアの軍勢をたちまち一夜のうちに全て死体にしてしまったのも一人の天使でした。それが 6000×12 いるって言うんですか。大変なことですね。それだけのものを今私が父にお願いして私の配下に置いていくことができないとでも思うのですか。できるよ当然。でもそれをしてしまったら、こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。イエス様が目指していたのは聖書が実現することなんです。聖書、すなわち神様の御言葉が実現していくことこそがイエス様の御心であり使命だった。イエス様はそれをゲッセマネの園でしっかりと受け止めました。聖書に書かれていることが私の上に実現することこそ父なる神の御心であり、そこに私は献身すると決心されました。その献身があればこそイエス様は全くぶれずにこの天使を呼ぶことをなさいませんでした。天使を呼んでこの自分を取り囲んで捕らえようとするものを投げ払ったら、 十字がないじゃん復活もありません。そして永遠の救いが世界中に広がることもありませんでした。今私たちのこの日本にも福音が届き、イエス・キリストの福音によって命を見出す方々がこの世に起こっていることは、イエス様のこの献身によるのです。一粒の麦がもしそのままでいたならば、それはそのままです。だが死ねば多くの実を結びます。イエス様はある時弟子にそう教えられました。私たちもそのような麦粒なんだと、イエス様は私たち、そして弟子たちに教えられました。自分の殻を壊すこと、自分のやっているスタイルを壊すこと、自分がこだわっているこだわりを捨てること、そしてあえて神様の御心に従って自分を捧げること、その献身があって、イエス様はこの受難にまっすぐに進んでいかれます。そしてこれは私たちのために書かれているんです。ああ、イエス様は立派なことをなさいました。すごいな。大したもんだな。ああ、感動した。よかった。ありがとう。そんなためにこれが、この福音書が書かれていると思いますか？これはイエス様がご自分に従ってくるために私たちに向けて書かせられた福音書です。聖書は、主の弟子が、イエス様の弟子が生きる道を示すものです。私たちはクリスチャンライフを肉の力によって完成させることができるでしょうか？それは無理です。私たちは時々ペテロのようにね、自分の殿下の宝刀を振りかざして、これでやってつけてやるっつってねブンブンブン、自分の力に頼って、それを誇って、そして神様抜きで自分の人生を完成させられるように思い込む。しかしそれはサタンの謀略だ。サタンは私たちが御心にかなう生き方をすることを妨げようと今も暗躍しています。私たちの考え方、私たちの生き方をねじ曲げて、私たちが御心に生きるってことから、そしてそのために献身するってことから、私たちを遠ざけよう遠ざけようとするんですね。だからこの時ペテロが大立ち回りしてくれたことは本当にありがたいことだと思います。彼がこのように失敗しなければ、私たちは自分自身の姿を見られないからです。彼が肉の力でこのイエス様の御心をむしろ邪魔しようとしてしまったことを、私たちはここにいます。私たちもそのようなものです。もし私たちが自分の力を誇ってそれに頼るならば、神の御心を損なうことがある。そしてもし私たちが神様に献身して、主よ、あなたの御心がこの身になりますように、祈りつつ歩んでいくならば、私たちは今こだわり、今握り、そして今しがみついているものを時には手放さなければなりません。自分の剣、自分の誇り、自分の力、自分の権力、自分の影響力、自分を誇らせる全てのものを私たちは放棄しよう。イエス様はこのペテロの姿に、そのような私たちの姿を映し、またそこから手を離すべきことを教えていらっしゃるのではないでしょうか。そして神の御心は神の霊によってなされるんだと。イエス様はこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。イエス様が願ってらっしゃるのは、私たちの人生の上にも聖書の御言葉が実現することです。まあ、もちろん旧約聖書じゃないよ。旧約聖書で約束されているのはイエス様のことだからね。でも私たちはその新約聖書の中に、クリスチャンがどのように変えられ、そしてどのようにイエス・キリストと似たものとされ、クリスチャンを通してどのように神の栄光が現れていくか、それを私たちは福音書、そしてさまざまな書簡によって知ることができます。主は私たちの人生にその栄光を表すとおっしゃってくださいました。だから私たちはこの ペテロのように自分の剣を捨てて、剣を鞘に収め、あえて神の御心のために御霊によって歩むものになりたいと思います。そのためにペテロはさらにこの後砕かれていきますね。なかなか彼も完全に砕かれて いきませんでした。ここで剣を手放されます。でもその後彼はついていきます。何もできないんだけど、大祭司の屋敷まで彼はイエス様を追っかけていきます。でもその大祭司の屋敷で自分の保身のために、自分の命のために、彼はイエス様を、あんな人は知らない、あんな人何の関係もない、そう3度証言する、その自分の姿をまざまざと見させられて、彼は完全に打ち砕かれます。そしてその完全な砕きの中を通って、ペテロはまさにイエス様と一緒に復活するんですね。死んで復活するって意味じゃないですよ。まさに彼の人生はその自分をまざまざと見せられた現実から、そこから再出発するんです。復活のイエス様と一緒に彼は立ち上がる。そして彼はそこから立ち上がって、他の弟子たちを励まします。この私が許された、主はこの私に復活後現れてくださって、私を受け入れ、私を許し、そして頼むと、弟子たちを頼むと言ってくださった。この私が許されたんだから、みんな許されるさ、そう証言できる人になったのは、まさにそのペテロの大失敗のおかげです。ペテロがこんなに見事に突っ転んだからこそ、だから他の弟子たちはみんなそのペテロに習って立ち上がることができるんですね。またその先の話はなんですけれども、今日のポイントもう一点言いましょう。私たちには一人一人神様から果たすべき役割が与えられています。それがまだ今見えていない方は祈ってみるといいと思います。主よ、私はあなたのために何をすべきでしょうか、何をここでこの家族、この人間関係の中で私が何をしていったらいいのか、何をするのがあなたの御心にかなう道でしょうか、それを祈り求めるようではありませんか。そしてそれが分かったならば、そのために私たちはあえて自分の力を捨てて献身していくものでありたい。そしてそこには痛みが伴うことがあります。神の御心に従うのは決してお楽で何の痛みもない道ではありません。あえて自分の中の問題を本当にほじくり出さなくちゃいけないようなことも起こり得ます。でもそれを乗り越えていくことが御心であるならば、私たちはイエス様とそれを乗り越えていくことができます。なぜならイエス様は私たちの弱さをよくご存じています。イエス様は私たちが味わうすべての痛みや苦しみを先に通っていかれた救い主だからです。だから私たちはこの方と共に、この方と共に痛みを乗り越えることができるでしょう。そして私たちをそのように歩ませるのは肉の力ではない、神の御霊の力です。祈りなくして私自分は変わらないし、祈りなくして私たちの周りの出来事は動いていきません。祈らないならば、私たちは神様の働きを止めていることになります。今日この3つのことを私たちはこの御言葉から聞こうと思います。おのおの神のために役割を果たし、見出し、それを果たしましょう。そしてそのために痛みを乗り越える覚悟を決めましょう。そしてそれを私たちにさせてくださるのは聖霊の力です。祈りを持って自分を委ね、そしてイエス様と共に その道に、御心を果たす道に進んでいこうではありませんか。お祈りします。天の父よ、暑さの中で、コロナ禍の中で、人はとにかく自分の保身、そして自分の生活、自分の安楽、自分のただ自分だけの穏やかさを 求めがちなものです。しかしそのような中にあってあなたは私たちに呼びかけられます。私のために使命を果たせ、私のためにあなたには役割がある。主よ、どうぞ私たちが今週もあなたと共にその使命を見出し、役割を果たし、その責任を担っていくものとなれますように。どうぞあなたが私たちの心に語りかけ、その道をお示しください。痛みがあるかもしれません、悩みがあるかもしれません。しかし先にその全ての痛みや憂いを通られたイエス様と共に私たちは歩んでいこうと思います。どうぞ聖霊が私たちの心に働きかけて、その道を歩ませてくださいますようにお願いします。弱いものですから逃げたくなります。めんどくさいですからやらないで済ましたく思います。でも私たちが主よ変わることをあなたはお求めです。私たちはキリストの似姿として栄光から栄光へと変えられていく、作り変えられていく、メタモルフォース、変態していくというあなたは約束されました。どうぞそのあなたの力が私たちを作り変えていってくださるようにお願いします。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは一つ賛美をします。聖歌の295番、主が私たちを形作ってくださるように、成したまえ我が身。これは抑えて礼拝の献金をします。献金は献身の表れ、そして感謝の表れです。自由な心で強制ありませんから、この神様の前に捧げていきましょう。では献金箱を持って回りますので、その中に献金箱にあまりお触れにならないように、念のためにそういう形で回していきたいと思います。よろしくお願いします。 貢献のお祈りをお願いします。
万軍の主である天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。先週も九州の方の、豪雨の災害、岐阜長野あちこちで大きな災害が起きています。またコロナの感染拡大も世界のあちこちで一波が終わっていないのに二波の到来というような状況が起こっています。どうかあなたが私たちを守ってくださいますように、これ以上広がらないようにしてください。また経済も大きなダメージを受けています。そこから立ち直れるようにあなたが力と知恵をお与えください。医療者の方たち、危険な目に遭いながら一生懸命働かれていますが、ボーナスも全くないとか、全然その得意が与えられていない状況にあります。このことにも神様あなたからの助けがあって、医療者が辞めることなくその職務を全うできる環境を作ってください。学生たちが学ぶ機会を失わないように、学ぶ心を燃えさせないようにあなたの力を与えてください。あなたには全てのことがおできになるはずです。どうか私たちを見捨てずにあなたが全てのことを出してくださいますように。捧げた献金は私たちの献身の証です。あなたはこれを喜んで受け取ってくださいますように。御手にお委ねし感謝して愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
では共に主の祈りをお祈りしましょう。イエス様がこのように祈りなさいと弟子たちに教えていかれた祈りです。これを一つにこの祈りを捧げていきましょう。それでは祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許しとまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えと限りなく何時のものなればなる。アーメン。それではどうぞお立ちになれる方お立ちください。聖歌の383番ですね。聖歌の383ですね。よろしくお願いします。仰ぎ子犬が湧くは私たちの主イエス・キリストの恩恵に、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが 我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた余々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお帰りください。では短く放送を捧げていただきます。放送の間も祈りと御言葉への思いに時を過ごされますように。